ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月15日金曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。今日が3月15日、もう3月も折り返しを迎えるということであります。で、明日になるとJR のダイヤ改正があるということでありますんで、はい、今日明日あたりはですね、鉄道ファンの皆さんは非常に忙しい日々を過ごすと、今日まで、現役で活躍する列車が明日にはもう引退をしてしまうというのがあったり、そして明日になると新しい路線がというところで、もうね、特集されているのはやっぱり北陸新幹線の敦賀までの延伸と、で、まあ、それも合わせてというところもあるんですけれども、年明けには能登半島地震がありましたんで、その、まあ、被災地も含めて北陸を応援しようという北陸応援割、もう予約は3月の8日、先週の金曜日から始まっているんですけれども、この商品の運用というかね、実際にスタートするのが明日ということでありまして、うん、そうなんです。で、考えてみればですね、先週の金曜日はっていうと、私、夜に、オールナイトニッポンゴールドを担当させてもらって、うん、
はい、
で、トリム太郎さんとやったんですけど、鳥海さんがね、そうオフトークで忙しいんだ忙しいんだよっていう風におっしゃってて、どうしたんですかっつって、まだ大谷も試合まだでしょうなんて言ったら、いやいや、ちょうどね、この北陸応援割のね、予約がその8日から始まったと。で、これが実は都道府県ごとに予算がついてるので、仕組みがですね、都道府県ごとにちょっとずつ違ったりなんかするということで、まあ、新潟、そして富山、石川と、福井と、うん、ちょっとずつちょっとずつ違うところがあったりなんかもするんで、それをこう説明をしだすと、で、テレビのワイドショーだとか、まあ、あるいは夕方のニュース番組なんかだとフリップ出したりなんかしていろいろやるじゃないですか。で、やるんだけど、こうキャスターの人がいろいろ聞かれると説明しきれなくなるから、鳥海さんちょっと来てくれませんかみたいなことになって、
はあ、
直前で呼ばれるんだという話を聞いてですね、ああそうですか、そういうもんですかみたいなね。ああ結構ああいう生放送っていうのもギリギリのところで決めてるもんだなというふうにですね、やっぱまあ我々も一緒だななんて。
そうですね、やっぱりニュース動いてますから ね、前日にすみませんってこうお願いすることもね、ありますよね。
いやいや、前日どころか、
そうですね、
もう当日の
当日ということもあります。
なんか 3,4 時間ぐらい前にこう電話が来たりとかして、とりあえずリモートでもいいんでみたいな。だからやっぱりそこら辺はリモートがもう今できるようになってるので、
そうですよね、そうだそうだ、ね、
そうそうそうね、その辺の話はそういえばイベント4月28日も出ていただく馬渕萌子さんにもね、馬渕さんも夕方フジテレビのね、ニュース番組出られてましたけど、結構こうギリギリに声かかったりとかっていうのがあるんですよ。
おっしゃってましたね、
ことを言ってました。まあまあね、それぐらいこうニュースが動いてる最中であります。まあこのねダイヤが変わるってことになって、で、いろんな新しい路線が出てくるなんてことになると、その玉突きがいろいろあってですね、そうこの間お話を伺った、JR 東海の人にも、ほら敦賀行くには今までだったら、東海道新幹線で名古屋ないし米原まで行って、うん、そこからですね白鷺っていう特急に乗っていくのが一番早かったわけですよ、はい、東京から行くにはね。で、ところがもう座って一本で、ちょっと時間は余分にかかるけど北陸新幹線でも行けるようになると。じゃあそうすると米原に停車させる光をどっか別のところに泊まらせることができんじゃないかとか、だそういう組み替えをこうね、いろいろ考えるんだと。で、今回実は、東海道新幹線も少し、静岡に泊まる、光をですね、増やしたりだとか、そういうこう、微妙な変更があるんだよって話があって、いや、風が吹けば桶が儲かるじゃないけど、やっぱりね、いろんなところにこう影響が出るというわけなんでありますよ。で、まあ、こっから先は、私の想像の範囲になりますが、
はい、
やっぱりここでですね、うん、光をどこに止めるかっていうところで、前原をじゃあ飛ばす光をだと。で、 静岡を選んだというあたりもね、やっぱりこうね、静岡に止まる速達列車をより増やすということの意味を考えるとですね、やっぱりこうこれによってもう静岡のこともちゃんと地域振興を考えてるんですよというところで、でところで山の向こうにあるトンネルの工事もですねというところも含めてですね、やっぱりこう鉄道ってものはいろんなものと絡んでくるよねということをですね、ひしひしと感じる。これあくまで私の想像ですけれども、はい、ね、こういうことによってですね、新年度新しいものが動いていくといいなというふうに私なんかは非常に思うところでございます。さあ、今年度もあと2週間余り頑張っていきましょう。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。まず電車に関する情報ですが、内房線姉ヶ崎駅と八幡宿駅の間での工事の遅れの影響で、千葉木更津間上下線で現在運転を見合わせております。運転再開の見込みはこの後6時頃、午前6時頃の見込みということなんですが、今のところまだ再開の情報は入ってきていないということであります。ご利用の方ご注意ください。内房線千葉木更津間運転見合わせとなっておりますが、情報が入りました。今再開したということであります。内房線は運転を再開しました。まあ、ただダイヤの遅れが見込まれますので、ご利用の方ご注意いただければと思います。さあ、今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは昨日行われた参議院政治倫理審査会について、国会の話、それからアメリカバイデン大統領が日本製鉄の US スチール買収に対して否定的な考えを表明したというニュース、まあ、それから、大統領選挙、民主党共和党双方バイデン VS トランプというのが決まったと、事実上ですね、いうようなことも昨日のニュースでは入ってきておりました。そしてロシアの大統領選についても取り上げます。さらには日銀、金融政策決定会合は来週ですけれども、何かマイナス金利解除がもう規定路線のようになっております。それから柿沢未途前衆議院議員、昨日判決が下りました。そして北陸新幹線明日延伸開業へというニュースで、さらにここだけニューススクープアップはラーメンコンサルタントの宮崎千尋さんに聞くラーメン店の生き残り策について取り上げます。 OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地14日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて137ドル66セント低い38,905ドル66セントで取引を終えました。はい、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 49.24 ポイント下がって 16,128.53 でした。円相場は前の日よりも60銭ほど円安ドル高の1ドル148円32銭付近で取引されています。
はい、
円相場ですけれども、昨日はニューヨーク時間に発表されましたアメリカの2月生産者物価指数が市場予想以上に前月から上昇していたこと、うん、あと前週分の新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったということでドル買いで反応しました。でその後一部報道で日銀が来週の金融政策決定会合でマイナス金利を解除する方向で調整に入ったと報じられたことで一時円高に触れる場面も見られましたが、先ほどお伝えしましたアメリカの一連の経済指標が、まあ、強かったということで、はい、FRB の早期利下げ期待というのは後退してアメリカの長期金利が上昇と、そういった中で円相場はドル高の流れにつれて一時148円36銭前後まで下落しました。
まあ、この、ね、指標によってだいぶ触れるというか、はい、まあ、報道も含めて、ね、神経質な扱いがずっと続いてますけれども、まあ、はい、来週に向けてっていうと、もうあとは答え合わせってことになってきますか。
そうですね、もう日銀に関しては市場はもう来月、今月もしくは4月にやるであろうということで、ほぼほぼ織り込んでいますので、今段階で出ている情報、これ以上踏み込んだものが出てこない限りはちょっと円高材料にはなりにくいのかなと 一方でアメリカの方は、利下げの期待というのは後退していますので、そうなると日銀はマイナス金利解除しても 0.1% しか金利が動かないんですけども、FRB の場合利下げしないとなると 0.25%、金利が動かなくなってしまうので、そうなるとドル高に振れやすくなってしまう、そういったところで、アメリカの経済指標の方に、注目が集まっています。
なるほど、わかりました。中村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。今日の新聞の一面を見るとですね、多くの新聞で、札幌高裁の判決についてというところでありますが、朝日新聞、婚姻の自由、同性婚も札幌高裁認めないのは違憲、24条1項違反、初認定。毎日新聞、同性婚否定、高裁も違憲、婚姻の自由反する札幌訴訟。それから産経新聞、同性婚憲法が保障、札幌高裁初判断、民法規定は違憲。東京新聞、同性婚否定は違憲、憲法婚姻の自由保障、札幌高裁レベルで初判断ということで、4つの新聞が一面トップでこれを掲げております。で、特にこの24項1項違反初認定というふうに朝日新聞サブの見出しで取ってますけれども、じゃあこの、憲法24条の1項がどういうものかというと、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないというふうに規定をしている。普通に読んだらですよ、両性の合意のみに基づいて成立し、なので、まあ、あの、男性と女性ってことになるんですかねということなんですが、両性としか書かれていないということは、それを男だとか女とか、そういうこう分け方、生物学的な分け方をしているわけではないというふうに読もうと思えば読めると。だから、まあ、これはある意味このね、個人の自由が特に尊重されるこの令和6年の社会においては、両者の合意というふうに、読み替えても同じようだというような、まあ、趣旨でもって、同性婚をも保護するとこれは返されるんだというふうにしたわけでありますが、子供にこれ説明できます？両性の合意っていうふうに書かれているものをですね、まあ、札幌高裁としてはこうした踏み込んだ、まあ、判断をしたということでありました。で、そもそも憲法24条、これをですね、戦後、昭和22年、23年にこの文言ができた。まあ、もちろんね、その制定過程において、英語の条文を日本語に訳した等々の正当性を欠くんじゃないかとか、あるいは占領下における制定された憲法なんだから、これはそもそも論として国際法違反ではないかとか、いろんな批判もあるわけですけれども、当時のその政人としては、結婚というものは家と家のつながりにおけるものが多かった。個人の自由がそこで踏みにじられるようなことだってあったじゃないかと、そうではなくって、結婚するその当事者の二人、その自由な意思によって、結婚をし、そして家庭を作っていくことこそが重要なんだというのがこの趣旨だと。まあ、だからこそこの二項にはですね、配偶者の選択、財産権、相続、居住の選択、選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないというふうにわざわざ規定がされているということであって、まあ、それはその昭和20年代前半当時の社会の状況がそうではなかったから、わざわざこういう規定を出したんだというところ。そこを考えるとですね、まあ時代によってこの価値観が変化するというのはもちろんそうなんですから、で、この、まあ、24項1項に婚姻の自由にね、違憲なんだということであれば、そしてまあこの憲法をベースとして、もちろん民法だとか、まあこの法律、法典というものは、組織されているわけでありますから、まあこのね、立法院として、ここの部分を変えなさいよというふうに、まあ、司法が勧告するのはそれはそうなんですけれども、これは民法をいじる云々というよりもですね、やはり本質は 憲法を変えるしかなかろうとここまで踏み込んだ判断を司法がするんであればということなんですが、むしろこれを見出しに取っているですね、朝日や毎日といった新聞がそこには触れないというですね、それどころかこれ国会1月からやっているのにもかかわらず、憲法審査会はまだ開かれてすらいないと、議論の場すらないというこの状態が果たして良いのかどうなのかと考えると、いろんな意見がもちろんあって、それが100回聡明になるのはわかるんですが、議論ぐらいしましょうよと。ちなみにこの判決が出た、昨日木曜日はですね、衆院の憲法審査会の定例の開催日なんですけれども、じゃあそこで、同性婚だとかも含めてですね、非常にこうオープンでリベラルでいらっしゃる立憲民主党が何と言ってるかというと、憲法審査会のこのメンバーの中にも裏金議員が5人いるじゃないかと、この人たちがしっかりと説明を政倫審なり何なりでしない限り憲法審査会なんて開けませんよというふうにおっしゃっていらっしゃるそうなんですが、本当に当事者のことを考えてるんだったら、そこはダブルトラックで行くべきだったんじゃないんでしょうかというのは、私は、こういうことを言うと頼りだとか言われるんですけれども、どうなんですかね。そのために会見するっていうのだって会見なんじゃないかと、リベラルな会見ってそういえば言ってた人いるような気がするんですけど、いかがでしょうか。
この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さあ、まずその国会について、同性婚4紙一面トップでしたが、読売は政倫審についてでありました、はい。この参議院の、ね、政治倫理審査会、昨日行われました。世耕さん、西田さん、橋本聖子さん、3人が出てきたというところですが、
ずっと見てきてね、しみじみ思うのは、この人たちは自分自身を守ることしか考えてないんだな。安倍派を守ろうとか、
はい、
自民党の評判をなんとか、
維
持したいとかね、はい、そういう人が誰もいないっていう、もう情けないのこの人たちはという、もうそれがまず先に来ますよね、はい。で、今週NHK の世論調査が出て、
はい、
でその数字見てて面白いなと思ったのが、うん、今内閣支持率って 25%、はい、かなり低い。で実は自民党支持率っていうのも下がってて、NHK でいくと大体 30% 台半ばぐらいあるんですけど、
はい、
これがこの去年 の11月裏金疑惑とともに下がってて、今28まで来てるんですね、はい。でそうすると有名な青木率ってやつで、内閣支持率と与党支持率を足して5割を割ったらもう危ないよ、
は
い、今25足す28だから53。
おお、ギリギリ。
もうでも考えてみたら、これね、はい、与党の支持者が一番怒ってる。でこの政倫審とかの話で説明責任を果たされたかって聞くと、
はい、
与党支持者と野党支持者の怒り度合いがほとんど一緒。で考えてみたら、与党の支持者は自分たちがお金を上げてたわけじゃないですか、はい、
確かにそうですね、
自分たちの上げてたお金がなんか変な風に使われて、ただの飲み食いに使ってたんじゃねえかこいつらって、
はい。
でこれだからね、野党支持者よりも与党支持者が多分腹に据えかねていると、特に安倍派 の、
はい、
パーティーに行ってお金払ってた人たちから見たら、なんだお前らは、
俺が払った金をと。
そう、で見方を変えると、別にこれ公金をちょろまかしてたわけじゃないですよね、
はい、
自分の支持者からもらったお金をごまかしてたわけなんで、これはなかなかこの怒りは解けないですよね、はい。
でね、これ、いや、僕は反対したんですよとかね。
そう。
なんか安倍さんが反対をしていたから、やめようよって一旦キックバックをと。で、それがなくなった後に再開する。いや、僕は反対したんですけど、決めちゃった人がいたんでしょうがなかったんですよって。誰が決めたんですか、まあ、よくわかんないんですけど、みたいな。
それはだからみんなで暗黙の了解ってやつで、
はい、
特に言い出す勇気がなくて、いいダクダクと決まってしまうって、割とこの日本社会によくあるパターンをあんたたちやってたんでしょ。それだったら、
はい、
僕は変える勇気がありませんでした って言ってくれた方が、
うん、そうですね、まだまだしも潔いというか、そう
だってこれ続けてる限り永遠にあの疑惑晴れなくって、
そうですね、
このままずるずる続くんだから、
いや本当こう言っちゃなんだけどね、この令和のご時世にそぐわないかもしれないけど、いや、やり続けてるとお前ら男下げるだけだぞっていう感じになるんですよ
ね。ね
え、まずはこの性倫心に関してでありました。吉崎さん、8時までお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いいたします。 お願いします。今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ、取り上げるのはこちらです。アメリカのバイデン大統領が日本製鉄の US スチール買収に否定的な考えを表明。日本製鉄によるアメリカの大手鉄鋼メーカー US スチールの買収計画をめぐって、バイデン大統領は国内で所有運営されるアメリカの鉄鋼企業であり続けることが不可欠だとする声明を発表しました。日本製鉄は去年12月 US スチールを買収することで両者の間で合意したと発表しておりましたが、バイデン大統領の声明は買収には否定的な考えを示した形です。そもそもトランプさんはこれ批判をしておりました、はい、
そうなんです。完全にこれ政争の具になっちゃったんだけど、これ元はというと去年の夏に US スチールがもう経営行き詰まって、うん、身売りも含めてもう検討しますってことをもう株主に言っちゃってんですよね、
うん、
でそれで去年の12月に日本製鉄さんが手を挙げたということなんで、
はい、
これダメになった時に、まあ、日本製鉄さんは別にまあしゃあないな、他探そうかって話になるけど、US スチール多分先がないんですよ。だからこれはなんていうんですかね、まあ、あの向こうの、その労働組合ってあの日本のような企業内組合じゃなくて、全鉄鋼労働者ですから、まあ、そこを優先して、でも会社は困るんですよね。だからあのこれ結構私この件に関してあのアメリカのいろんな記事、取り上げた記事読みましたけど、はい、ちょっと面白かったのは、フレンドショアリングはどうなるんだ。
フレンドショアリング、
フレンドショアリングってのは要はその経済安全保障のためになるべく、はい、サプライチェーンは友好国と一緒にしましょうと、
はい、
でそうすると友好国として真っ先に名前が上がるのって日本なわけですよね、まあ、こいつなら絶対俺騙したりしないだろうと思ってる、その相手にあなたこれ言っていいんですか、
うん、
で日本を怒らせるかもしれないぞっていうね、うん、あ、そういう受け止め方してくれてる人もいるんだっていう、
冷静に受け止めてるんだと。
いやでもね、あのアメリカのフレンドシェアリングって私すごく嫌だなと思って、
嫌だな、
はい、というのはあの友達かどうかを決めるのは俺様だっていう、このいかにもアメリカらしい態度が、
はい、
なんかけしからんなと思ってて、だってね、商売って本来そんなもんじゃなくて、まあ、たまたま気の合うやつがいて、うん、
はい、
こいつと一緒になんかちょっとやってみようかって話になって、うんうんうん、
お互い儲けられるかもしれない、
ね、でお前のこれと俺のこれ結びつけたらこれいいじゃねえかって、でその結果として友達になるっていうのがこの商売だと思うんですけど、うん、ね、こんなあのフレンドシェアリングってあの結婚相手は親が決めた人とって言ってるのと同じような話ですね。そもそも入り口から間違ってると、もう本当ね、これはあのアメリカの民主党系ってよくそういうなんか頭でっかちなことを考えて、あの商売やったことない人たちが考えるからそうなると思うんだけど、はい、これはね、本当不幸な、日米にとって不幸なパターンですね。
習志野市おいどんさん、メールいただきました。60歳会社員の方、はい、これって買収できたら日本製鉄にメリットあるんでしょうか。記憶に生々しいのが東芝が、フランスの原発会社買収による巨額損失の件ですという、はい、まあ、フランウェスティングハウスとか
アメリカですかね。ウェスティングハ
ウスですね、
はい、アメリカです、はい、まあ、東芝の件は、まあ、原子力ですけど、はい、これ鉄鋼ですからね、
はい、
で鉄鋼に関して言うと、粗鋼生産量で言うと日本製鉄って世界第4位、
うん、
US スチールって世界22位なんですね、
うん、
で、まあ、鉄って完全なあの装置産業じゃないですか、
はい、
でそうすると日本製鉄としてはこれからその中国やインドの会社に移行していくためにはやっぱり規模を広げたい、
はい、
でそれが1点、 で2点目に世界で一番高品質な鉄を買ってくれるのはどこか、
うん、
アメリカなんですよね。
うーん、
だったらアメリカに確たる足場を作っておきたい、うん、まあ、例えばその EV 向けの自動車鋼板、
はい、
あのつまり EV ってあれあのエンジン重いですから、鉄板を極力軽くしなきゃいけない、でそんなの作れるのは、まあ、多分日本製鉄ぐらいしかないんですよね。
軽くて強いものを作れるのと、
でその日本製鉄としては、まあ、自分たちならできる US スチールには絶対できないものを彼らに作らせたら確実に儲かるわけじゃないですか。だから極めてこれね、あのリーズナブルな作戦になってると思います、
彼らとしても技術を開発するのにお金かけずに、まあ、いただけるしっていうところもあるわけですよ、
いやだから買収されてしまえば、うん、あのそれが手に入るわけですから、
7時をまたいで続いてまいります。ニュース7時またぎです。まあ、このね、企業買収に関しても大統領選挙が濃厚に絡んでくるという、はい、もう全部がそれで語られるようになる時代ですか。
まあ、ですからあのこれもしトラリスクの典型ですよね。あのトランプが来ちゃうよと、
はい、
でしかもこれ US スチールってペンシルベニア、あの、うん、つまり激戦州の1個ですから、
はい、
ここを1個でも取られると大変だっていう、もう背に腹は変えられないっていう話ですよね、バイデンさんとしてはね。
なりふり構っていられない。
ただあの、はい、ちょっと私も本当にびっくりなんですけど、この3月のこの時期にアメリカ大統領選挙の投票日って11月5日なのに、もう二大政党の候補者が決まっちゃったので、こんなのちょっと歴史的にも珍しいんじゃないですかね。
なるほど。
いやだって正式に決まるのって7月と8月の党大会なのに、
はい、
もうその遥か手前でもう決まっちゃったっていうね。
そうですよね。
これは大丈夫かなと思いますけどね。
事実上だからこっからもう大統領選挙がスタートしちゃうと、はい、
そうなんですよね、うん、あの今朝 の, あの日経新聞の経済教室で前島先生が、あの はい、ほぼトラではないんですと、あの、うん、ということを一生懸命書いておられたんですけど、はい、これ極めて分かりやすい話で、今あの支持率あの比べてトランプ何パーセントリードみたいな話ってあんま意味がない。
あまりに先すぎて、
で大体あの9月過ぎないと本気で考えない人もいるし、
はい、
まあ、中には3日前になって考える人もいるわけですから、でしかも最後は6つか7つの激戦州 の, あの例の選挙人の数を足し合わせてどっちが多いかって話なんで、はい、そうすると結局最後はまた博打みたいな、そういう感じになります。で、まあ、しかもまあそれまでにはいろいろまた、裁判があるとか、
はい、
いろいろあるわけですよね、だからあの決してそんなね、うん、あのほぼトラではないんですが、
はい、
ただ目の前のこのもしトラリスクにも対応しなきゃいけないっていう、こういう状況ですよね。
でもまあ意思決定がこうい う, こう経済的合理性とか云々ではなくて、はい、もう内向きというか、全てが選挙のためになっていく中で、来月には岸田総理は国賓で訪米をするということにもなるんですよね。
4月10日ですよね、
はい、
で4月10日がホワイトハウスで日米首脳会談、
はい、
11日に議会合同演説があるかもしれない。できればこれは2015年の、はい、安倍首相以来ということですね、
はい、
あの岸田さんやっぱりあの安倍さんをすごく意識してる人ですから、やりたいんじゃないですかね。
あの希望の同盟っていうふうに言った、あの演説をやりたい、
でただなんかいろいろ伝わってくる話ですと、その前に、
はいはい、
ホワイトハウスの晩餐会で、うん、なんか宴会芸できないかっていう話があって、
はい、
これ去年あのバイデン大統領になって最初の国賓で行ったのって韓国のユン大統領
でした。
で、はい、ユン大統領がアメリカンパイっていう、はい、まあ、アメリカ人がみんな知ってる歌を、あの歌ってみせて、もうそれがやんやの大喝采になったんで、うん、岸田さんなんかそういうのないですか、
ないですかと。
そしたら、いやお酒ならいくらでもいけるけど、あんまり得意じゃない、
歌はねえと、
歌はねえと、
ここは官房長官も連れてですか、イマジンもまたピアノでやりますか。
あの3月11日にレッド・イット・ビーを歌ってましたね。YouTube で見ましたけど。
ですね、
こんなこと考えなきゃいかんのかと思いますけど、まあ、でもやっぱ外交 の、はい、あの先端でやっぱり、
ね、まあ、昔確かにね、ブッシュジュニアと小泉さんがキャッチボールやってみせたりとか、そういうパフォーマンス的なものは必要になってくるんですね。
まあ、ね、トランプさんも随分我々接待しましたよね。安倍さんが千葉のゴルフ場行って、ね、両国国技館行って、六本木の炉端焼き。でもこうやってみんな覚えてるってすごいですよね。
確かにそうですね、松山英樹さんが来てなんて、やりましたね。
オバマの時はすき家橋二郎だったとかね。
でしたね。
ああいうのってでもやっぱりみんなが覚えてるってすごいことですから、まあ、いかにそういうなんかこの印象に残ることをするかっていうのもやっぱ大事ですよね、
政治においては、でもじゃあ岸田さん、またしゃもじ持ってったりしますか。
しゃもじちょっとベタなんですよね、いや広島県ではいいかもしれないですけども、なんかこの、やっぱり全世界にキャリーされるようなものがなんか欲しいですよね、
今だから官邸はそこも頭悩ませなきゃいけないと、あるいは外務省はと。
そうですね。
で、他方ね、その前にはなんかその激戦州の一つの工場に行くんじゃないかみたいな話とか出てますね。
ノースカロライナ州に行くっていうアイデアがあって、これなんかトヨタさんの電池工場かなんかを作ってる。で、これネタ的にはバッチリじゃないですか。
確かに。
でもノースカロライナ州って2020年にギリチョンでトランプが勝ってるとこなんです。
なるほど。もういわゆるスイングステート、どっちに転ぶかわからない。
そう。だからそのバイデン岸田さんがノースカロライナ行くと、バイデンは喜ぶ、トランプはなんだ、何と
お前俺の票奪いに来たなと、
とまあ、ちょっと睨まれる恐れがありますよということで、ね、難しいんですよね、これ本当に
どこ行くのかもね、これね、ただ一応公式には現政権の現職大統領と、まあ、当然ながら現職総理は向き合わなきゃならないですよね、そうすると、トランプさんとは別の方で、なんか麻生さんが年明け行ったりとか言ってましたけど、
なんかまあ別ルートの開拓をしてるんでしょうね、きっとね。なんか私今のバイデン岸田って、まあ悪くないじゃないですか、なんかカーターと大平に重なって見えるんですよね。
はあ、ジミーカーター、
ジミーカーターと大平ってね、アメリカが民主党の大統領で日本の首相とうまくいった割と珍しい例なんで、でしかも大平さん宏池会
で、
岸田さんはその、まあ、後継者というふうに考えると、まあ、これはこれでうまくいってほしいんだけど、ただカーターは、一期だけの大統領で終わってしまったし、大平さんはまあ
そうですね、
無念の、休止されてしまってるんで、
選挙中にというのがありました。
ちょっとやっぱり弱いのかな二人とも。
なるほど、歴史というものは因を踏むのかどうなのかというところも
おっしゃる通り、
アメリカ大統領選、ね、経済についてというところもお話しいただきました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 OK コージーアップ週末増刊号、毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップをお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峯村健司さんとジャーナリストの井上和彦さんの対談をお送りします。週末もぜひチェックしてください。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。日銀がマイナス金利解除で調整か。日本銀行は来週18日19日月火と開く金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除する方向で調整に入ったと時事通信が伝えました。 2024年春闘で大企業を中心に去年大幅に上回る賃上げ回答が相次ぎ、 2% の物価上昇目標の持続的実現の角度が高まったとの見方を強めています。連合が今日発表する回答の第1回集計結果を確認した上で最終判断するということです。マイナス金利解除となれば、17年ぶりの利上げという見方もできます。まあ、今朝ね、朝日も一面のところでマイナス金利解除検討へ日銀というような記事を載せたりとか、
もう祭りが始まりましたね。
祭りですか。
いやいや、あの私もね、大体3月か4月かどっちかだ、でそうすると、まあ、この確率的に言うと37か46ぐらいで、
はい、
まあ、4月だろうと思ってたんですけど、まあ、昨日あの、春闘回答集中回答日があって、で今日その集計結果が出るんですよね、
はい、
で私もあの20年ぐらいエコノミストやってて、連合のホームページなんて見たら去年が初めてで、そもそもそんな賃上げが起きるなんて思ってなかったし、
はい、
で春闘が重要な役割を果たすなんてことも思ってなかったんだけど、まあ、あのことあのこのここのところはずっとこの賃上げが正義とか、はい、賃上げがなければ、デフレ脱却できないという、うん、まあ、そういうことになってきて、
はい、
でよく分かったのはですね、あの連合の第1回集計結果っていうのが出るわけですけど、これ実はあの7回繰り返すんです。で最後の結果が出るのは7月になるんです。
そんな先なんですね。
でただね、 1回目の答えとあの最後の答えはほとんど一緒。
あ、そうなんですか。
変わらないんです。でこれ多分ね、昔は労使で揉めるのがいっぱいあったんで、
う
ん、
ああなるほど、まだ出ないまだ出ないがあったから、
そうそう、まあ、あのそれで何度もやるんだけど、あの今年なんてもう一発回答、満額回答、
はい、
日本製鉄なんて、まあ、あの要求以上に上乗せとかって、
はい、
俺は揉めるはずもなく、うん、ってことは今日出た数字がほぼほぼ最後まで行くんで、うん、だったらもう今日の結果見て、はい、もう日銀決断していいじゃんっていうことになるわけです。
はい、
で、あのマーケットの予想っていうのが 3.7、うん、賃上げ率、
はい、
私はそんなもんで済むはずがない、絶対もう4超えると思ってるんですけど、分かんないですけど、うん、あの去年がね 3.66 だったんです、
はい、
で 3.66 って実はこれ微妙な数字で、うん、いわゆる定期昇給っていうのが 1.6 なんです。でこの 1.6 引くとちょうど2じゃないですか、
はい、
でベアが 2%ってことになるわけです。 3.66 とかだと、
はい、
でベア 2% のベアだとちょうどこの1年間の物価の上がり方から見るとちょっと足りないんです。
うーん、
だからやっぱり 4% 台欲しいっていうことになるわけなんだけど、多分今日出る数字は、軽くクリアしていくんじゃないかと思うんですよね。でそうするともうその数字を見た瞬間にこれで来週日銀が動けなかったら、
はい、
なんか理由あるのかっていう、この反応を招いちゃうんで
逆に疑われちゃう。
でそうするとね、これでいや4月まで待ちましょうっていうと円安が進んじゃう恐れが出てくると。で、そうなる前にあの、はい、言ってた話は何かっていうと、普通あのなんか日本銀行的発想でいうと、賃上げがあのこんなにありますって言ったら、でも待て、地方の声も聞こうっていう話になるんです、
はい、
うん、でそうするとね、4月の1日にあの日銀短観っていう、まあ、重要なデータが出る。これで、まあ、あの企業の、まあ、採用動向とかも見たい。そして4月の4日ぐらいだと思うんですが、支店長会議ってのがあるんですね、
は
い、あの日銀の全支店長が本店に集まって、でそこでいやなんとか地方はこうです、なんとか地方はこうですみたいな話を聞いた上で、決断するのが、まあ、日銀的には正しいお作法ではないかと。
あ、
まあ、そう、確かに上田さんは慎重な方だし、
はい、
じゃあやっぱり4月かなというのが、まあ、今まではメインだったんですけどね、
はい、
あのもう本当五分五分ぐらいになっちゃってるんで、そうするともう週明け月曜火曜あたりの新聞は大変ですね。 どこがどう書くか、
どこがどう書くか、ね、え最近は本当紙面のみならず電子版で先になんていうのが結構各社あるから、
そうですよね、もう本当ねピリピリしてると思いますね
夜中から相場が先物でも動いたりしますもんね。
そう、いや本当ね、為替なんかも平気で何円か動いておかしくないですからね。
でもね、確かにその賃上げの数字がドーンといい数字が出て、
はい、
でそのままで円安が進んで、うん、今回3月やらないってことになると、うん、政治的な話をすると、うんうん、4月は補選がありますもんね。
そう、これがまた日銀 の、 あの金融政策決定会合が25、26で、はい、補選が28とか、なんか これがまた微妙な感じなんですよね、
はい直後というか、
まあ、あの今のうちに今行けるんなら今やっといた方がいいかなっていう、これもまあ分からんではないんですよね、
うん、ここで一回まあ冷やし玉というか円高に触れといて、これがじりじり戻ればマイルドでちょうど良いよみたいな、
そうなんですよね。あのマーケットがこれどう受け止めるかなんですけれども、
はい、
もう本当にあのずいぶん前からこのマイナス金利解除ってことでも言われて続けたんで、まあ、あの多分肯定的な評価になると思うんですよね。あの利上げだったらじゃあ株は売りかっていうと、いや、あのちゃんと我々は正しい道筋に乗っているという、そっちの評価の方が多分強くなるのかなと思いますね。
そうすると、まあ、一時4万円乗せて、うん、まあ、そこからちょっと調整というか利益確定の局面に今なってますけれども、もう一段上がっていくっていうのも可能性としては、
うんうん、まあ、そうですね、あのやっぱり3円ほど円高に触れたんですよね、うん、あのこの最高値から、
はいはい、
そうするとやっぱり、ちょっと株価の方は下げる。ですから、あの日経平均があの2月22日に最高値に到達した一つの理由は、ちょっとみんなが思ってないくらい円安に触れた150円にもう一回戻ったっていう、それが結構大きいんで、まあ、この為替と株と見ながらが、はい、あの神経質な動きってことになると思いますね。
で、まあね、株や為替はそれと思惑も含めてで動きますけど、うん、はい、実体経済の部分で、うん、例えばその企業物価はちょっと伸びがいまいちであったりとか、
はい、
あの修正された GDP の数字見ても個人消費というか、はい、内需はあまりよろしくないとか、うん、どうなんですか、
ね、あの実体経済の数字って確かに良くなくて、あの政府が毎月出している月例経済報告の2月の基調判断って、はい、下方修正ですからね。
で足踏みが
あんまり良くないんですよ、確かに。まあ、特にあの問題はやっぱ消費ですよね。で本当にやっぱ物価高っていうのは効いてるなってことですよね。で物価が上がるってことにとにかく日本の消費者は慣れてないん で、
はい、
でそうするとこれあの、まあ、私も覚えがありますけど、なんですか脳内物価っていうのがあって、
はい、
昔はこれ160円だったよなと、
はい、
なんで今210円なんだよみたいな、
はい、
で別に210円が払えないわけじゃないんだけど、うんうん、なんかこのフラストレーションというかこの違和感、
は
い、これをね、ずっとみんな引きずっている、そうするとじゃあ今日はいいやってなっちゃう、
うん、
これですよね。
確かにそうですね。おかしいな、牛乳150円だったんですか、今100円台の牛乳なくなったぞみたいな、ね、
いやいやいや、いや、あの私は、ね、去年の夏ぐらいまで何て言ってたかっていうと、
はい、
あの日本には強制貯蓄、あの、うんうん、コロナでみんながお金使えなかった部分 の、 あ の、 あの貯蓄率の上振れが50兆円あるんで、
はい、
これがまあ消費に回るんで、うんうんうん、あの絶対消費良くなりますっていう説明してたんですけど、
はい、
あの計算見るともうほとんど使ってないですね。
あ、まだ積み上がったままになってる、
まだ積み上がったままの感じですね。で、アメリカ人なんかはもう ほぼほぼ使い果たしてるという、はい。
それがあのインフレ率にもいったと。
そうそうそう。あの、アメリカの消費の凄さっ ってのはすごいですよね。
日本人のこの堅実さというか、うん、もうちょろちょろ溶け出していくっていうのがいいのかどうなのか、
そうだから結局あのインバウンド頼りの消費ってことになってんですよね。
それじゃあちょっと好循環まではあと一歩ですか。
そうですね、まあ、あのだからこの賃上げ後の、あの消費というところにも注目しなきゃいけないかなと思いますね。
この時間吉崎達彦さんとお送りしてまいりました。おはようニュースネットワークでした。
さあそしてここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは
作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、評論家宮崎哲也さんとなっております。日銀のね、金融政策決定会合直後、そして補選の日ということもありますし、大統領選挙であるとか、ロシアによるウクライナへの侵略、中東、もう先が読めないことだらけであります。放送では言えないこと満載でお送りいたします。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。おかげさまで若者応援ペアチケット完売しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いい席をご希望の方はお早めにお買い求めください。
はい。そして当日のご来場がどうしても難しいという方に向けまして、グローバル配信チケット発売決定。イベントの模様をオンラインでご覧いただけるほか、アーカイブの配信もございます。グローバル配信チケット3月18日月曜日朝6時から販売開始でございます。詳しくはコージーアップ番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。チケットのお買い求め
よろしくお願いします。
では続いてこちらのニュースです。北陸新幹線金沢敦賀間が明日延伸開業へ。北陸新幹線は明日金沢敦賀間で延伸開業します。東京と延伸区間のある福井駅が初めて直通列車で結ばれ、移動時間は乗り継ぎが必要だった今のルートより36分短い最速2時間51分になるということです。なお石川福井両県に新幹線の駅6駅が新設されます。いよいよダイヤ改正と、いうことでありまして、はい、メールなども様々いただいております、はい、伊藤氏純ちゃんさん、今朝は敦賀市のホテルでラジコで聞いてます、今日明日は乗り鉄活動ですというですね。
いいですね。
はあ、29歳女性スターさんは京都の方、はい、私は京都に住んでますが仕事が北陸エリア担当で、3月15日今日最後の金沢行き特急サンダーバードに乗ってきます。
サンダーバードこれ多分敦賀までになっちゃうのかな。
ね、そうですよね、昔はあの雷鳥という名前の特急、
懐かしいな、
特急雷鳥、北陸本線をずっとこうね、日本海を見ながら、夕方なんかその夕日が沈んでいく様を見ながらというね、すいません。吉崎さんも北陸
富山なんで、はい、あの北陸新幹線2015年にできて、あっちの人間の感覚として言うと、金沢まで20分で行くようになったんですね、新幹線、
はい、
で2000年ちょっとしたかな、でもやっぱり20分ってやっぱ短いじゃないですか。
そうですね。
でこれがね、福井とのつながるっていうと、はい、まあ、北陸って割と何ですかね、あの一体感のない地域なんですけれども、あの東北なんかって比べると全然なんかこのね、あの塊になってないんですけど、
富山は富山、石川は石川、
でちょっと仲が悪いと。
そうそうそう、
これ多分石川と福井もいろいろ微妙なんですよ。あの要は松平家っていうのはあの、まあ、前田家を見張るためにあそこに
あなるほど
いるわけですから、
越前松平というのはそうか、夕飯のそうですよね、前田家をと。
富山と石川はあの、まあ、富山の方が は元はといえば、まあ、何ですか、はい、分家だと。金沢の方がちょっとこの見下ろす感じがあって。
うん、兄貴だというような。そう
で、富山は、いや、経済力では負けてねえんだと。北陸電力も北陸銀行もこっちが本店なんだみたいな。
なるほど。
この微妙ななんか、あの、対立関係があるんですけど、新幹線ができて初めて北陸ってなんか一つに、あの、まとまりになってくるかなという楽しみはありますね。
おー、私もあの、妻の実家がさらにそのもうちょっと行ったですね、新潟の上越妙高田のあたりなんで、まあ、あそこはあそこでね、直江津があって、直江兼津があって、歴史も、だからね、あの辺は県こそ違えど、ようやくこう一体の経済圏として捉えられるみたいになっていくんですかね。
そうですね。いや、だからなかなかね、この、あの、まあ、例えば私の吉崎って先祖は多分あの福井から来てんです。あのうちはあの浄土真宗のお寺なんで、あの福井と石川の県境に吉崎御坊っていう、あの8代目蓮如上人が、あのまあ4年ぐらいね、布教の足場にしたところがあって、多分先祖そこから来てるんですけど、その話って福井で言っても全く受けないんです。
あ、受けないんですね。
それで、であの割とあの吉崎ってそんなある名字じゃないですけど、割と北陸は多いんですよ、でもね、やっぱこの一体感がないんだなと。
でね、経済的にというか、その江戸時代なんかもともとは、ね、あの松葉山でだったりで、この京都、近畿とのこう文化圏のつながりありましたけど、こうなるとやっぱ変わってくるんですかね。
そうですね。またこのね、福井県の中の、はい、嶺南嶺北、まあ、若狭と越前の違いみたいなのも多分あるんですよね。あの北陸電力って越前までが管内で、若狭は関西電力だったり、いろいろまたこの実は歴史で言うと若狭の方が、はい、古いとかね、
サバ街道なんて、
いろいろあるんですよ。
はあ。でまたこの一応は敦賀まで伸びましたが、ここから先どうするっていうのもまたね、はい、
この先が大変らしくて、あのこの間京都市長選挙ってやっぱそれ一つのテーマになるんですよね。京都に乗り入れるときになんか京都の地下 を,、はい、地下を通るという話になってて、
トンネル掘んなきゃなんないと、
こんなで京都なんて掘ったら必ず遺跡が出てくるに決まってるのにどうすんだそれっていうのが結構ね、市長選のイシューの一つになってましたから、そんな簡単じゃなくて、いや普通に考えたらそれ米原にくっつけて、でそのままあの東海道新幹線に乗り入れると、そうすると一つ楽しみができるのは新幹線の環状線ができるん
です。ね、東京発東京行き、
そうそう、これちょっと楽しいじゃないですか。
いいですね、
この人乗ってみたいと。
乗ってみたいですね、その場合の切符の設定どうなるんだろうとかね。
そうい
ろいろ手前の新横浜で降りれば安く行けるのか。何言ってるんだって話ですが、北陸新幹線についてでありました。ではこの時間はここだけニューススクープアップ、ラーメンコンサルタントの宮崎一郎さんに聞くラーメン店生き残り策。今ラーメン店が厳しい状況を迎えているということです。東京商工リサーチによりますと、去年のラーメン店の倒産は45件で、2013年の42件を上回り、2009年以降最多となりました。この時間は数々のラーメン店のプロデュースを手掛けていらっしゃいますラーメンコンサルタント宮崎一郎さんに生き残り策についてお話を伺います。ということで、朝からねスタジオにお越しくださいました。宮崎さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの経歴簡単にご紹介いたしますと、15歳からラーメンの食べ歩きを始められて、豚骨ラーメンのあの名店一風堂で10年間、勤められた後独立されました。震災直後2011年にラーメン店空の色を東京麹町でオープンし、次々と新しいラーメンを開発、話題となりました。去年は東京駅にありますラーメンストリートにネオ家系とも言われる革新家をオープン、それから明日からはラーメンショップにインスパイアされたラーショマルミャーを王子に移転されるということ。 BS11 のテレビ番組最強ラーメン遺産の MC も去年から務められていらっしゃいます。まあ、あのミクロの経済の部分で、特にこの飲食っていうのはコロナも含めていろいろ影響を受けてきましたよね。現状厳しいんですか。 そうですね、明暗分けたというか、まあ、変わらず調子がいいお店もあれば、はい、やっぱり苦しいお店もあって、それはまあ僕の会社の中で複数店舗あるので、はい、その中でもやっぱり場所によっていろいろありますね。
そのやっぱりこう変わるポイントというか分けるポイントというのは場所なんですか、味なんですか、なんかコンセプトとかどうなんですか。
もちろんその味の部分で今の流行りとかっていうことで言うと、例えば二郎系とか家系が流行ってるとかっていうことがあったりとかってもあるんですけど、
はい、
やっぱり場所は大きいかもしれませんね。東京駅なんかはやっぱりインバウンドの方も多いんで、逆にコロナが終わって増えてますので、はい、でオフィス街にやっぱり本店があるんで、
はい、
リモートワークなどが増えた影響もあって、やっぱりコロナ後は特に夜は厳しい状況があったりっていうのもありますね。は
いはい、なるほど。これコロナ禍は本当飲食は、ね、大ダメージを受けて、でその時は、まあ、いろんな、ね、補助の仕組みもありましたけれども、はい、あれその後ってどうなってるんですか。
そうですね、1年目 の、融資がやっぱり会社ごととか店舗1店舗だったらそこにしか融資が出なかったんで、まあ、1年目が非常に厳しいもので、複数店舗やってたんですね。僕で言うと3店舗閉めてとかってなって、
そうです。あの時確かに知り合いの税理士さんに聞いたら、はい、本当一生懸命やってる社長さんでこう店舗広げて従業員何人もいるっていうところの方が苦しいんだよと。
そうですね、
家族系でってところだと、はい、むしろこの保証金が入ってきて結構楽だっていう
風に、はい、むしろ締めてなんか融資もらうっていうのができたんですけど、そういう形で、そうですね、で去年の8月ぐらいからそのゼロゼロ融資もなんか返済が始まったりっていうところで、まあ、去年倒産が増えたのかなっていうのもあって、であとやっぱりウクライナの戦争とかで、
はい、
まあ、まず小麦が上がってとかエネルギーが上がってっていう形で、まあ、どんどんインフレ方向に行って、はい、でまあ、それをまあ売価に転嫁できないというところが あったりとかっていうのも、まあ、ラーメンは1000円以内っていうのがやっぱり皆さんの中でイメージがあるので、
これさっき まさに吉崎さんの言った脳内価格ってやつじゃないですか。
いやでも私これコロナ前の話ですけど、ブロードウェイの一風堂入ったら、はい、ただの普通 の博多って名前の普通のラーメンが15ドル。
15ドル。
いやその時はまだもうちょっと円高だったんで、そんなにショック受けずに、
ね、当時のレートで1500-1600円ぐらいかなみたいな。
そうそう、でもね、でもその時もね、日本茶をつけてチップ入れたら多分25ドルぐらい払ってる。
なるほど、
いやこれはね全然ラーメンってファーストフードじゃねえなっていう感じだったんです。でも20分ぐらい待ちましたよその時は。
そうですか、
もう行列です。
やっぱもう3000-4000円が当たり前なんで、
はい、
逆にまあ旅行の方がインバウンドで、まあ、1000円ちょっとで食べれるってことで安いっていう風にやっぱ感じられてる人が多いんじゃないですかね。
だからこれねちょっとずつちょっとずつ転嫁って言ってもなんか最近の雰囲気見るとそれもちょっとまた難しくなってきてるような。
そうですね、まあ、具体的に言うと背脂とかはまあ去年倍になったりとか。
倍までいきますか。
はい、今年海苔は海苔水温が上がっちゃって作付けできなくて 1.45 倍になってるっていうのも現状で、はい、もうもろに僕の会社もそれを受け入れながら商売をしなきゃいけないというか。でもそれお客さんになんか2倍になりましたとか、
はい、
1.5 倍になりましたってやっぱりこう言えないんで、それがなかなかこうどういうふ
う
に売価に転嫁するかっていうのはやっぱ問題ですよね。
それから今日のニュースでもね賃上げの話がありましたけど、これ人件費とかも上がってるんじゃないですか。
人件費はまあ東京駅とかですとまあ基本で1400円で、
時給が
ボーナス時給1600円とか1700円の時もありましたね。それでも来ないですね。
それでも来ないんですか。
はい、飲食でその若い子がもうなんか昔の大学生みたいな感じで僕らの頃の働かない、
働かないですか。
働かないっていうか他に選択肢があるというか。
なるほどね。
だって時給1400円を稼ぐためには一杯以上売らないとダメですよね。
一杯じゃ足りないですね。
全然足らないですよね。
足りないですね。
はあ、 が想像以上に厳しい中で
そうですね
やってると、
はい、
これでもそこでこうプロデュースしていくっていうことになると、うん、なんかこう付加価値つけてって難しいんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、まあ、難しい部分もありますけどやっぱりそのなんかオンリーワンになるというか、うん、自分だけ自分たちのお店とか、はい会社だけがやれることっていうのをやっぱり意識していて、うんまあ、僕らで言うと、まあ、そのなんですかねまあ、ラーメンはこういうものっていうのを、まあ、覆したくて、今はフルーツラーメンっていうのを、
フルーツラーメン
毎年、やっていて、まあ、もともとベジそばっていうのをやってたんですけど、今は、まあ、いちごとか、桃とかって形で、まあ、それは4000とか5000で出すんですけど、桃3個使うとか、いちごを、まあ、スープで1パック使って、具で2パック使ってとかって感じで、なんていうんですかね、そう、デザートラーメンといいますか、まあ、そういうフルーツもラーメンになりますとかっていうことをまあプレゼンしたりとか、
あったかくしてた、
冷たく冷たいのがいいですね、はい、でそれを予約制にしてとか、今予約制は流行ってますよねラーメンの、はい、そうです、結局行列する時間がもったいない、1時間半2時間行列するのを昔は見せてたことが、まあ、時代としてあったと思うんですけど、なんかその予約料を、うん、払って、うん、時短というかそのファストパス、
ラーメンのファストパス
なんですね、ファストパスが今増えてます、
へ
え、はい、でそれで予約料の、まあ、例えば何割かお店にも入って、って形になれば、お店もウィンですし、お客さんも待たないというところでウィンなんで、
はあ、なるほど、
う
ん、
そうですね、
で決済も全部スマホでとか、
あ、そうですそうです、だからもう取りっぱぐれもないというか、あ、予約でも支払いなので、
ああ、なるほど、そっかそっか、
はいはい、そうです、キャンセル料、
じゃあもうなんか買う側からするとウーバーイーツの感覚ですね、
あ、そうですそうです、
もう頼んだ時点でもうお金を払ってるっていう、はい、
そうですよね、でもそれが予約困難になればなるほどなんかブランディングにもなるというか、
は
い、
ああ、そうか、ラーメンそのものの価値も、
そうですね、そうですね、
うーん、
はい、っていうのはあるかもしれないですね、
この先このまあこれだけラーメンって一言で言っても多様な文化があるって、これ日本独自だと思うんですけどこの先の世界、ラーメンの世界ってどうなっていくんですか。
そうですね、やっぱり高価格帯というかやっぱ値上げをしっかりして、うん、それで受け入れられるようなラーメンを作るお店、うん、会社と、うん、まあ、その安い今まで通りのお店と分かれていって、うん、やっぱその価格を上げてもなんかお客様に納得できるようなものをどうやってこう付加価値としてつけるかなというふうに思っていますね、やっぱり、
うん、
で、あとはなんかその未来永劫ラーメンをこうずっと発展させるために、はい、その、まあ、SDGs というか、
あ、
食材ロスとかっていうことにも取り組んだりとか、はい、なんか食育に取り組んだりとか、そういったこともなんか必要かなと思っていますね。
持続可能なラーメン、
ね、そうですね、はい、
これやっぱりそうすると食材を国産でとかそういうところにこだわった
り、まあ、国産にも例えば本店とか、まあ、革新家こだわってやってますし、あとはまあそのスープを、まあ、煮干しとか例えば3倍とかになったんで、はい、まあ、肉を使ってこう取って、それをスープにして、肉はチャーシューのタレにつけて無駄がないとか、あとお肉を一頭買い本店はしてるんですけど、その端材でコロッケメンチ使ってパン屋もやってたり、麺作って焼きそば作って焼きそばパンとか、
なるほど、
はい、まあ、それはコロナ禍の町家でやったりとか、まあ、ともかく無駄をなくしていくっていうのは食料自給率も上げていってるし、食材ロスも減らしていこうっていうのはやっぱり思ってますね。
で、その過程を子どもとかに見せることでやっぱり大切さだとかっていうのも教育できますもんね。
そうですね、お客様もそうやってお話会話するとやっぱりじゃあパン買ってこうとかっていうふうにもなってきますし、はい、
なるほど、ラーメンそのものをメディアにしていくみたいなところ、
ね、そうですね、
面白い
ですね、なんか面白い仕掛けをいつもいつも考えて、なんかこうラーメンってこういうもんっていうものじゃないものにやっぱりこう目を向けてもらうと、表現として、まあ、料理としてもいろいろなその和洋折衷入ってるので、
はい、
まあ、もっともっとラーメンってこう発展できるかなというふうに思っています。はい、
ということでこの時間はラーメンプロデュースもされていて、そしてご自身でも様々店舗をされています、宮崎一郎さんにお話を伺いました。宮崎さん、朝からどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。 日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。